ただいまは、新約聖書の使徒言行録の22章17節から21節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。まあ、このところは、前後の話のつながりから申しますと、前のページの22章の1節から始まります、使徒パウロと呼ばれる人の弁明の言葉の一部であります。このパウロという人について簡単に振り返っておきますが、初代の教会がキリストの福音をユダヤの枠を超えて異邦人世界、全世界に伝える働きをする中で、このパウロという人は非常に重要な働きをした人物の一人であります。しかも彼は彼自身が語っていますように、ペテロとかヨハネといった弟子たちのように、初めからイエス・キリストの弟子であったわけではありません。むしろ初めパウロは非常に熱心なユダヤ教徒でありまして、むしろキリスト教などはとんでもない異端であると、異端の宗教であると信じまして、キリスト教会を激しく迫害した人でありました。多くのクリスチャンを彼は捕らえて牢獄に投じ、殺すことさえした。そのように彼自身がはっきりと言っております。そのようなパウロがイエス・キリストに捕らえられて、そのキリストの福音を力強く世界中に述べ伝えるようになったものですから、ユダヤ人が今度は黙っていないんですね。パウロはとんでもない裏切り者であると。そういうことで、行く先々でパウロはユダヤ人たちに命を狙われ、殺されるような状況に陥ってしまいます。そして今、パウロは、世界、地中海世界に福音を伝える伝道旅行、3度にわたる伝道旅行を終えまして、エルサレムに戻ってくるんですが、やはりここでユダヤ人たちに捕らえられて、殺されそうになってしまいます。ただこの時は、エルサレム神殿で、暴動や混乱が起こらないように警備をしていた、ローマ軍の青年隊長によって、保護されて、とりあえず命は助かりました。ただ、兵営で取り調べを受けるために、連行されていくことになるわけですが、その途中でパウロは青年隊長にお願いしてユダヤの群衆に弁明をしたい、ユダヤの群衆に自分の言葉を語りたい、そういうふうに思い立つんですね。そこでなされたパウロのその弁明の言葉が、この先ほど申しました22章の1節から、しばらく続いているこの言葉ということになります。22章の1節では、彼はこう語り始めています。兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。ただ、興味深いことに弁明と言いましても、パウロは自分の無実を一生懸命に語ったわけではないんですね。自分は何も悪いことはしていない、みんなが言うような悪いことは何一つしていないということを何とか人に分かってもらって釈放してもらおうと、そういうことを彼は考えたわけではないのです。そういうことよりもパウロの話はむしろユダヤ教徒であり教会を迫害していた自分がどのようにしてキリストに出会ったのか、どのようにしてキリストの福音を世界に伝えるものに変えられていったのか、そういう自分の改心の経験を語ってまいります。それはただパウロという人にだけ起こった話を今私たちが昔話のように2000年前の昔話を聞くように聞くべき話ではありません。今なおパウロと同じように私たちに対しても この世界の中で生きて働いていらっしゃる神、そして私たちと出会ってくださり、今日も私たちを新しい道へと招こうとされているイエス・キリストの姿を私たちに示すものであります。まあ、そういう思いを持って、今日もパウロが語りましたこの言葉に思いを巡らしていきたいと思っております。まあ、そんな思いで、まあ、今日は22章の、まあ、6節ぐらいからずっとこう長く長い箇所に関して見ていくことになります。まあ、言葉一つ一つの言葉を細かく見るゆとりはありませんので、まあ、大きくその趣旨を見ていくことになりますが、その中でまず私たちが初めに心に留めておきたいことがあります。それはこのパウロがキリストに出会い変えられていくにあたって、まず一度徹底的に打ち砕かれるような経験をさせられた、そういうことですね。一度自分が根底から、まあ、打ちのめされ打ち砕かれるような経験をさせられた。まあ、先ほど申しましたけれども、もともとパウロという人は熱心なユダヤ教徒で、聖書の律法もよく知っておりました。そして神の御心を自分たちはよくわきまえているんだと誇りに思っておりました。で、キリストの教会を徹底的に迫害しましたのも、まあ、別にクリスチャンが憎らしかったからとか嫌いだったというだけでわけではなくて、律法の教えを否定するようなキリスト教の存在をユダヤ教徒として認めることができなかった、そういうものは許せなかった、そういうところからです。ところが、まあ、今日の箇所ではありませんけれども、22章の6節のところにありますが、そのようにして今もまたキリスト教徒を迫害しようと、ダマスコというところにいるキリスト教徒を迫害しようとして息を弾ませて旅を続けていたパウロに、突然天からの強い光が照らされます。いや、むしろその天からの強い光によって彼が撃たれます。その時に彼はそういう今までの自分の姿が根底的に神によって砕かれることを経験するんですね。自分こそが聖書の律法を知っており、自分こそが神の御心を知っていると、自分こそが正しく神様に仕えていると思っていた、誇りにしていたその自分がその根本から砕かれていく。まあ、この話の中ではその光に照らされて彼が突然地面に倒されてしまった、それから目が見えなくなってしまった、まあ、そういうことにはっきりと表されています。ダマスコに向かって颯爽と道を急いでいた彼が、もう人に手を引いてもらわなければ一歩も進むことができないほどに弱いものに、何もできない無力なものに変えられてしまった。これはパウロが最も自分の大切なところを問われたということを表しております。神の御心を自分こそが分かっていたと思っていた、そのところが問われている。むしろクリスチャンを迫害することによって神様に仕えていたと思っていたその自分が、実は神に背いていた、根本的に神様の御心が分からないで神に背いていた、そういう自分の罪に気づかされていくのです。まあ、もちろんその迫害した罪というのは、まあ、暴力を振るうことが悪いとか人を殺しちゃいけないとか、そういう意味ではなくて、もっと根本、そういう意味だけではなくて、もっと根本的に彼が根本的に神様に背いていたということ、自分の存在そのものに 根本的な罪があるということ、そのことに気づかされたということです。そのことに、そしてそのことに気づかされたときに、その罪に気づかされたときに、彼は目が見えない自分、自分の力では一歩も歩むことができない自分の無力さ、弱さに気づかされて行きます。打ち砕かれて行きます。もちろんそれは気持ちのいい経験ではありません。ただそれこそ私たちが神様に出会い、新しい命への歩みを、招きを受けるときに大切な経験になります。もちろん神様と出会うときに本当に喜びに満たされる、限りない喜びを味わう、そういうこともあります。それはそれで尊い神様からの恵みであり、賜物です。でも常にそうとは限らない。本当に神様が私たちのところに迫ってくるときに、ファロの時にあったように、自分の中にある罪を示されていく。自分が根底においてどんなに本当のものから、本当の命から遠かったかということに気づかされて、打ち倒され、打ち砕かれていく、そういう経験をすることはあるものです。それは決して否定すべきもの、悪いことではなくて、私たちが新しく神様との出会いを経て、新しい命へと目が開かれていく上で大切なステップに他なりません。その時にこそ、私たちの影が見える時にこそ、天からの光が私たちに差していることを私たちは信ずることができるのです。その時に、このパウロの話を見ますと、そのような状態になってしまったパウロは、神に向かって、主に向かって語りかけるんですね。主よ、私はどうしたらよいでしょうか。今までのパウロにしてみれば、こんなことを口にするなどということは、まず考えられなかった話でありましょう。わからないものがいたら自分のところに来なさい。私が教えてあげよう。むしろそういうところを生きていたパウロが、主よ、私はどうしたらよいでしょうか。どこに私の進むべき道があるのか。どこに私が見るべきものがあるのか。どこに私の命があるのか。この時に神様は、私たちのそば近くにいらっしゃるということを信じることができるのです。神様は私たちを、ただ私たちをこう打ちのめすこと、悪いところを指摘して裁くことを望んでいらっしゃるわけではないのです。そういう私たちが本当に打ち砕かれて、謙遜に神様が与えてくださるところを見ることができるよ。その神様に自分の歩むべき道を求めることができるように、いや、その力さえ、歩む力さえ神様から求めることができるように、私たちに心を止めておられるのです。そしてこの、パウロの語るところに、もう一度戻って見てみますと、聖書の箇所で言えば、12節以下ということになります。一つ一つ読みませんけれども、12節以下のところということになります。目が見えなくなり、自分では何もできなくなってしまったパウロのところに、今、神様からアナニアという名前のクリスチャンが使わされます。そしてアナニアの言葉を通してパウロは新たに目が開かれ、見えるようにされていきます。 それはただ、視力が回復したというだけではなくて、やはり神様が今彼に新しくものを見る目を与えてくださった、ご自身の御心を改めて新しく示してくださったということを表しております。そしてそこにおいて一つ大切なことは、彼のその罪が、今までの彼のその罪がイエス・キリストによって根本から許されたということ、その罪が取り除かれて、イエス・キリストによって取り除かれて、今新しく作り変えられたものとして彼が立ち上がるように、新しく見えるようになった目を持って、新しい力を、命を与えられたその足を持って立ち上がっていくように召されているということです。神は、先ほども申しましたけれども、私たちが罰せられることを、私たちを罰することを願っていらっしゃるわけではないのです。一人一人が自分の罪に気づかされつつ、しかもその罪を許されて、根本からその罪を洗い清められて、その新しい命に生きるようになること、そして新しい使命を生きるようになることを望んでおられます。このところでもパウロには新しい目と新しい命が与えられると同時に、新しい使命が与えられているんですね。それは、端的に言えば、このキリストの福音を全ての人に述べ伝えるという新しい使命です。ユダヤ人、ユダヤ教徒であり、キリスト教徒を迫害していた、その罪の中にあった彼が、キリストの福音を伝える役割を与えられていく。不思議といえば不思議な技です。何もそんな人をわざわざ使わなくても、人間で言えばそういうふうに思うかもしれないけれども、いや、しかし、キリストの福音というのは、そういうものなんですね。本当に自分が、罪を、キリストの罪の許しの中で、新しく作り変えられていく経験をしたものが、その福音を、語ることができる。この自分が神の恵みの中で変えられたということを経験したものが、いや、どんな人でも、どれほど人間の目には祝福から遠いと思われるようなものであっても、神の恵みから決して排除されてはいないということ、神様はそういうものを決して見放してはいないということを伝えることができる。そういう器として、そういうキリストの福音を伝える器として、パウロは新しい命と新しい使命とを与えられていったのです。そして、彼はそのダマスコというところに、今迫害するために向かっていったんですが、立ち上がりまして、新たに立ち上がりまして、ダマスコの地でキリストの福音を伝えるようになった。それがこの22章の16節までの話です。そのことをパウロが振り返って、このように語っているわけですね。ただ、最後残りの時間で、今日の箇所になりますが、17節以下のところに目を向けて、終わりたいと思います。このように今、ダマスコの地で、不思議なことに迫害に向かっていったはずのそのダマスコの地でキリストの福音を彼は伝えていくわけですが、やはりユダヤ人は黙って、初めにも申しましたけれども、それをユダヤ人が黙っているはずがないんですね。とんでもない裏切り者になってしまった、そう 思ったユダヤ人たちはもうすぐに彼を殺そうとする。そんなものは排除してしまえと、まあ、この時代ですから、まあ、そういう、まあ、物騒といえば物騒なんですが、まあ、そういう発想になるんでしょうね。そして、まあ、危険を察知しましたパウロたちは、まあ、現地のクリスチャンたちにもそのダマスコのクリスチャンにも助けられて一度エルサレムへと戻ってまいります。でこの17節の言葉、さて私はエルサレムに帰ってきて、まあ、神殿で祈っていた時というのはそういう状況を表しております。ダマスコで身の危険を感じたパウロが一度エルサレムに帰ってくる。そしてキリストの福音を伝えるという使命を与えられながらユダヤ人たちから命を狙われてしまう、その板挟みのような状況に陥った時にもう一度彼は私はどうすればいいのでしょうかということを神様に問うたんですね。それがこの神殿で祈っていた時という時のその祈りの内容です。改めて自分はどうすればよいのか、どこに自分の道があるのか、そのことを彼はエルサレムの神殿で祈りながら神に改めて問うたのです。でこの時にもう一度神は、まあ、改めてこの時もご自身をパウロに表してくださいました。まあ、聖書によりますと何か我を忘れた状態になり主にお会いしたというので、まあ、パウロが何か勝手な幻を見たり幻聴を聞いたりしたんじゃないかというふうに現代人は受け止めたくなるかもしれませんが、これは聖書の中で私たちが本当に生きて働いていらっしゃる神様と自分の思いを超えて出会うということの本当の神様ですね。私たちが自分で思い描いている神様ではなくて本当に生きて働いていらっしゃる神様に出会う時の表現なんです。自分の思いを超えた神様に出会い、自分の思いを超えた神の御声を彼は聞く。神様はパウロに何と言われたか。急いでエルサレムを出て行きなさい。そして私があなたを遠く異邦人のもとへ全世界へ使わす。そういう言葉です。そういう神の壮大な計画をこの時初めてパウロは聞き、この時から、まあ、初めに申しましたように全世界に、異邦人の世界に福音を伝える務めをパウロは果たし始めたんです。ただこの時面白いのはパウロが口答えしてるんですね。17節から21節のこの神様とパウロの対話は、まあ、ちょっと見ましても何言ってんだかよくわからないという印象があるかもしれません。ただ単に細かくは今申しませんけれども、これは神様の、まあ、命令というか、すぐエルサレムから出て行きなさい、そのように新しい道を示した神様にパウロが何やかんやと言って口答えをしている、そういう場面だと思っていただいたら分かりやすいと思うんです。いや自分はエルサレムに同志がいた、かつての同志がエルサレムにはいます。自分がいかに決して自分がユダヤ教を否定するものではなくて、いかに熱心なものだったかということを知っている者たちがいますと、そういう人に自分は福音を伝えるのが役目じゃないかと思うんですと、一生懸命ですね、まあ、ある意味で口答えをして、神様の言っていることはどうもちょっと違うんじゃないでしょうか、まあ、そういうことを言っているんですね。もちろんそういうパウロの願い、思いというものを神様が頭ごなしに否定するわけではないんですが、いやでも神様が今本当にパウロに示そうとしているのはエルサレムで働くことではなくて全世界に出て行って そこにいる異邦人たちに福音を述べ伝えるという務めであるということでありました。そのことを神は願っておられる。なぜか、それは当時の世界で、特にユダヤ人の間では、神の祝福からもう漏れていると、排除されていると思われていたその異邦人にこそ、キリストの福音、祝福を伝える必要がある。そのための器として、パウロが一番責任なんだと、神様はおっしゃるんですね。徹底してキリストに背いていた。その罪を許された。その罪の許しの大きさ、神の恵みの大きさを経験した彼こそが、この福音を異邦人の世界に、世界の中で呪われているように、排除されているように思われる人々に伝える、その役割を担うのにふさわしい器なんだと。それが神様の御言葉でありました。そしてパウロは、その神の御言葉に従って、新たに立ち上がり、その神の与えられた務め、使命に出ていったのです。新しく神の御心に触れて、新しくその目を開かれて、神様が与えてくださる、その使命に彼は仕えていったのです。さまざまなことを申しましたけれども、私たちもまたそのような神様の招きの中にあるということを改めて今日心に留めておきたいと思うのです。私たちの思いとは違うところがそこにはあるかもしれません。パロのようにこう口だってと言って口答えをしたくなるような、そういう思いももちろんあるでしょう。それ自体がいい悪いではなくて、ただ神様は私たちのことをご存知であり、私たちのために最もふさわしい道を備えていてくださる。最もふさわしい務めを備えていてくださる。そのことに私たちもまた新たな思いを持って仕えていきたいと思うのです。私たちの中にはなかなかそういうことに従えない、自分の思いを優先させたい、そういう罪の思いがあります。ただその都度神様によってそうした罪を示されながら、時には打ち倒されるような経験さえしながら、新しい目を与えられて、新しい力を与えられて、新しく立ち上がっていく命を与えられて、この神様の招きと神様が与えてくださるその務めに仕えていきたいと思います。そこにまた私たちの本当に私たちらしい命を生きていく歩みがあるということを改めて覚えたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、使徒パウロがあなたに出会い、新しくあなたによって作り変えられて、あなたの新しい命と使命の道へと歩み出していったと、その物語を通してあなたの恵みを、あなたの招きを共に聞くことができたことを感謝いたします。私たちの中に目が見えないところ、自分の思いにとらわれて、あなたの御心から外れてしまう、背いてしまう罪があるということを私たちもまた気づかされます。どうぞそういう時にいつも新たにあなたの御言葉に耳を傾けることができますように、そして あなたによって作り変えられ、御言葉によって新しい力を与えられて、あなたの道を歩んでいくことができますよ。そのあなたの恵みの豊かさを自分自身が味わうだけではなくて、共々に豊かに証ししていくことができるように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。